司法書士に聞いてみよう。FM 大博をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする「あ、司法書士に聞いてみよう」の時間です。司法書士は不動産登記、相続、遺言など、皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりでさまざまなテーマについてお届けしております。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、宮城県司法書士会に所属しております司法書士の大山隆でございます。
大山さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はなんかいろんなことの義務化ということでですね、さまざまな義務化について、テーマをお願いしてるんですけれども、主に相続とそれから住所に関するお話ということになりますか。
はい、はい、そうでございます。
では相続からお願いいたします。
はい、相続登記の義務化については皆様の、固定資産税のお知らせですね、そちらからそちらに義務化されましたよっていうのが数年前から、はい、届いていて、皆様ご存知の方多いかとは思うんですが、
はい、
制度が始まったのが令和6年4月1日からということで、それ以前に相続発生していることについてはその日から3年以内に相続登記をしないといけませんということで制度が始まっております。
はい、気がついてからまだ余裕がある感じですか。
そうですね、来年の4月になると、義務を果たせなかったということになってしまうの で、3月中にということにはなりますね。
じゃあこの1年で頑張らないといけないですね。
そうですね、お困りの場合は司法書士にご依頼いただければとは思うんですけれども
確かにそうですね。はい、1年経ってちょうど去年の今頃ゲストの皆さんが忙しくなりましたという話を、何人かの方にお聞きしたんですが、大山さんも実際忙しくなりましたか。
そうですね、相続のご相談ですね、やはり多いですね。中にはすぐ相続発生してすぐご相談いただく方も多いんですけれども、相続、はい、昔に発生した相続、やはり固定資産税のところに同封されているお知らせを見て、そちらを見て のお問い合わせっていうのもかなり多いかなとは思います。
そうか、でもだんだん浸透はしてきてますよね。駅とかにもなんかどんなの、去年大きなところに看板があって、盛岡の方だったかもしれないんですけども、はい、やっぱりこうだんだん浸透するとお困りの方もむしろ増えているような感じなんですか。
そうですね、相続といっても例えば相続人の方が数が少ない場合とか、あとものすごく多い場合とか、はい、いろいろケースがございまして、
はい、
登記申請についても同様で、やっぱり数が多くなると手続きやはり複雑化しやすいというところがあるので、
はい、
そういった場合は、司法書士にご依頼いただければいいのかなというところと、単純な場合はご自身で頑張って申請していただくのも一つの手かなと思います。
自分でやる方もいらっしゃるんですか。
そうですね、今インターネットだとか、あと、流行りの AI ですか。
あ、なるほどなるほど
そちらを活用されてご自身で、はい、申請とかなさる方は増えているかとは思います。はい、
そうですね、この頃の AI すごいですものね。
そうですね、私も業務で使うこともあるんですけれども、
使ってます今日、はい、さっきまで使ってました、はい、なるほど。では相続の説明は、大体大まかなその感じで、あと今日はあと住所変更の話も伺えると、さっきお話しいただいたんですけども、
はい、住所変更についても義務化が、はい、来月ですね、4月1日から始まることにはなるんです。
はい、
はい、でこちらは住所変更、不動産をお持ちの方が、はい、不動産登記簿を見たことある方であれば分かると思うんですけど、名前と住所が登記簿に所有者として載っていることが、載っておりまして、
はい、
でそちらの載っている住所の方が変更になりますと、
はい、
変更の登記をしてくださいということで、今までは義務ではなかったんですけれども、所有者が不明となってしまう事例がすごい多いということで、
はい、
特に相続が絡んだりすると、
はい、
どん んどんどんどん分からなくなってしまうというところで、あの住所変更が発生したら、あの変更の登記申請をしましょうということで義務化されることになりました。
あ、なるほどね。ということはなかなかでも気がつかないと思うんですよね、もう郵便局とかそういうふうな、まあ、市町村への届け出はすぐ思いつくんですけれども、自分の不動産 の, その変更まではなかなか思い至らないんですけれども、やっぱりその忘れていつか誰のものか分からなくなってしまっているような土地や建物ってやっぱり多いんですか？
そうですね、所有者が不明となっているもの多いと思います、そういった場合ですと、例えば、ここの土地を道路にしたいっていう市区町村の、計画があったりした時とかに、その用地買収ですごい 手こずってしまったりとか、あと、まあ、隣の土地をこう合わせて利用したいなという購入したい方がいたりして、あ、でも連絡が取れないとかいう、そういった不都合やっぱりあると、まあ、社会的な、そうですね、経済的な面からもすごい不利益かなと思いますので、まあ、そういったところをなくしていこうというところにはなるかと思います。
確かにそうですよね、何かね、こういこうなんていうかな、利用活用がちょっと難しくなりますよね、
そうですね、
いろんな意味でね、
はい。
ではその住所変更の登記の義務化、ちょっと私用語が入ってないんですけれども、はい、なんていう名前でしたっけ、
はい、
登記申請の義務化ということですね、ですね、
はい、
はい、まあ、注意点とか、まあ、概要とか、じゃあもう一度ですね、あ、まあ、ちょっとこれを見ながらでも結構ですので、お話をしていただいてもよろしいですか？
はい、ですね、まず、今昨年度ぐらいからかな始まったのが、
はい、
ですね、新しく不動産の所有権を取得した場合に、
はい、
その所有者 の検索用情報って言いまして、
はい、
法務局とかあと市区町村長の方が、
はい、
システム上で所有者を検索するっていう、はい、システム始まりまして、
そういうのができたんですね。
できたんです、はい、でそちらですね、新たに不動産今取得される方は申し出ることになっておりまして、
はい、
まあ、具体的には名前、はい、氏名ですね、
はい、
氏名と生年月日と、
はい、
あとメールアドレス、
メールアドレス、
はい、でメールアドレスについては必ず申し出なければいけないわけではないんですけれども、
はい、
まあ、申し出ない場合ですとなしということで申請もできます。でメールアドレスを登録していただくと、
はい、
その検索用情報の活用して住所変更が発生したときに、
はい、
法務局の方で、
はい、
把握した段階でメールを通じて、
はい、
自動で法務局の方で変更してあげましょうというところで、はい、自動でやってくれるという利点が あることにはなります。
行かなくてもいいんですか、そのケースは？
そうですね、メールアドレス、まだちょっと運用が始まってないので細かい運用の方は不確かではあるんですけども、
ね、
そうですね、
は
い、これからなので、ただ聞いた話というか話によりますと、はい、そういったところになりますので、
はい、
申し出てない場合でも、まあ、何らかの、まあ、はがきで通知が来るとかっていうのになるのかなって、まあ、こちらはもうまだ、はい、完全な私 の推測でしかないんですけれども。
そうですよね、まだ始まってないですからね、
そうですね、
あまりこう詳しくお聞きするのもちょっと難なんですけれども、アドレスがあると、まあ、ご本人が移動しても、まあ、大体アドレスってそうちょこちょこ変えるものではないので、違う場所、まあ、外国でも受信できますからね、
そうですね、
そういうところで、
はい、
まあ、なんかつながる手立てが残ってるっていうのは非常にいいですよね。
そうですね、あとはまあちょっと注意していただきたいのは、やはりメールアドレス、迷惑メールアドレス、迷惑メールのフォルダに振り分けられてしまって見つけられなかったとかっていう、まあ、こともあろうかと思うので、はいはいはい、その辺の設定だけできる方はしていただけたらとは思います。
なるほど、そういうことなんですね、
はい、
どこかなんかこう啓蒙するようなパンフレットとかもあるんですか、やっぱり？
そうですね、法務局とか知っていただけるとそういったパンフレットあろうかと思いますので、
はい、
まあ、ご興味ある方、あと、まあ、インターネットで検索していただいても奈良かの情報あると思いますので、
はい、
見ていただければと思います。
そうですね、なんか気づけるいろんな仕組みがあると忘れなくていいかなと思って、私は何の不動産も今現時点では親の家に住んでるのでないんですけれども、もしそれを持っていたとして、なんかちょっとね、お仕事の都合でどっかにちょっと移住するとか、って言った時に、なんか忘れちゃいそうな気するんですよね、やっぱりね。
そうですね、なかなか不動産の名義の、
はい、
住所の変更まで思いが及ぶ方っていうのは珍しいかと思います。
そうですよね、 まあ、そうやって困るようなご相談とかも大山さんのところにはいっぱい来るんですか？
う
ん、
そうですね、まだ住所変更については義務化っていうわけではないので、はい、そういった住所変更だけのご相談っていうのは今のところはないんですけれども、
はい、
ただ現状でも例えば土地建物、はい、もう住まなくなったので売却したいという時に、うんうん、今の住所と、うん、登記簿上の住所相違してると必ずその前もって、まあ、同日でもいいんですけども、はい、住所変更の登記って必ず必要になるので、
ね、最新にしてから
そうですね、うん、はい、そういった部分で住所変更の登記することは非常に多いです。
なるほどね。違うじゃないかっていうのが多いんですね。
そうですね、まあ、そこで気づかずに申請してしまうとちょっと証書士としてはだいぶまずいことになってしまうので
しないと
非常に気を使って、はい、チェックするところではあります。
なるほどね。さっき過料の話も出たんですけれども、はい、義務化ということは、まあ、罰金があるんですね。
そうですね、ちょっと話戻りますけども、相続については、はい、義務を果たさないでいると、まあ、一応まだ
猶予期間が、ね、
猶予期間があるのでまだ過料を受けた方はいないと思うんですが、
はい、
一応 10万円以下のっていうところにはなっております。はい、で住所変更についてはちょっと優しいっていうかな、5万円以下というところにはなります。
住所変更もその何年してから何年以内
あれあそうですね、
あるんですか？
はい、住所変更については変更が生じてから2年以内ということにはなっておりますね。
2年以内、相続は、
3年になります。
相続をしてから3年、
相続、そうですね、亡くなって不動産をお持ちの方が亡くなってから3年ということにはなりますかね。
うんうん、なるほどね。うん、忘れそうな気がすごくしますけれども、はい、まあ、注意点とか何かあればね、また後半に伺いたいと思うんですが、
はい、
では、まあ、概要を伺ったところでこの辺で大山さんのリクエスト曲をかけてちょっと一旦頭の中を整理しようと思います。はい、今日は東京スカパラダイスオーケストラですね、かみそうですけれども、はいはい、めくれたオレンジということでリクエストいただいておりますが、何か思い出やエピソードのある曲ですか？
まあ、エピソードというほどでもないんですけど、私このスカパラダイスオーケストラとコラボでその歌を歌ってらっしゃる、
はい、
オリジナルラブの田島隆夫さんが好きでして、
そ
うですね、そうですね、
なるほど、
そういったところにはなります。
わかりました。では早速曲をおかけいたします。はい、東京スカパラダイスオーケストラでめくれたオレンジです。はい、お送りした曲は東京スカパラダイスオーケストラのめくれたオレンジでした。本日は宮城県司法書士会から大山隆さんをお招きして、いろんなことの義務化といろんなことの義務化、相続の義務化、住所変更登記の義務化についてお話を伺っております。後半も住所登記の義務化の住所変更の登記の義務化ですねについてお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
大山さん、いろいろね、こう司法書士の皆さんっていろんな方のご相談に乗ると思うんですけれども、その相続登記の義務化で何かこう思い出に残るエピソードとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、何か一つ伺ってもいいですか？
はい、まあ、直接相続登記ではないんだけども、相続の対策みたいなところで、
はい、
ご依頼いただいた案件ありまして、
はい、
でちょっと遠方の、まあ、新潟の方なんですけども、で、不動産についてちょっと生前贈与っていうところ、
はい、
まあ、お聞きしたことあると思うんですけども、
ありますあります、
はい、でそちらのご依頼を受けたという案件にはなりまして、
はい、
で住所がやはりそうですね、結構昭和40年代から変更されてなかったんですけども、なかなか結構いろんなところ転々とされている方で、で
ご依頼は仙台の、
仙台に今お住まいで、
だけど お持ちの不動産は新潟にあるっていうことですね。
はい、多分のご実家とかのっていうところではなるかと思うんですけども、
ゆかりの、ね、
そうですね、
建物みたいな、はい、
はいはい、でそちら、まあ、ご相談受けた時に住所、うん、っていうところで、
はい、
一応手順としてはもう本当過去に遡れる住民票だとかをたどっていって、 て、はい、で登記簿上の住所と、はい、あと現在の住所を、はい、つないでいくという作業がセオリーにはなっておりまして。
なるほど。でも転々としたのであれば、その履歴が証明されなければ現在にたどり着かないんですかね。
そうですね、つかないので、うんうん、そこでまずはセオリー通り、
はい、
1個ずつ遡って
1個ずつ遡って
で、はい、取っていく。司法書士の場合は郵送では、はい、まあ、個人の方でもできるんですけども、はい、郵送で各地の自治体に、はい、住民票とか戸籍の謄本だとか、
はい、
あと戸籍の譜表って言いましたが、これに住所が履歴に載ってたりするんですけども、はい、こちらの請求ができるので、1件ずつ確認しながら請求していくっていう作業が、はいはい、あります。
何件ぐらい、はい、申請したんですか。そしたら
でもその時住所変更の登記自体は、はい、いきなり昔の住所から現在のものに変更の時は1件でできるんです、はい、基本的には。
一発で、ね、
ただ一発って言ってる、その間のものを証明しないといけないっていうところがあるんです。そこのそうです、ね、書類を集めるという作業でやはり途中でたどれなくなりまして、
たどれなくなっちゃったんですね、はい、
それも結構あるケースではあります。
そうなんあるんですか、はい、だってそういうこうなんか公的な、うん、その記録ってなんかたどっていけば必ず行きつけるようなイメージなんですけれども、
はい、ですね、コンピュータがデータ化された時かとは思うんですが、はいはいはい、保存期間がすごい短く設定された期間があるんですね。
そんな期間があるんですか。
でそこにかかって廃棄されてしまったものに関してはもう追えなくはなってしまって、でその事例が結構多発したので自治体の方でもまずいだろうっていうところだと思うんですが、はいはい、保存期間だいぶ伸びて確か100年以上だったかなと思うんですけども、
今はそのぐらい、
うん、そうですね、保存しなくちゃいけないということにはなってるんですね。すみません、100年以上か、
ちょっと分かんないけど、
うん、そうですね、正確に把握してなかったですけども、
ね、
そうですね、
う
ん、ただ、うん、はい、だいぶ長い間保存することにはなってます。
プロがやってもたどれないなんてちょっとね、やっぱり不備があったんですね、きっとその頃は。
そうですね、その期間あることによってやはり廃棄されてしまったので、うん、まあ、問い合わせるともう廃棄されてありませんよっていう返答が返ってくることになるので、はい、まあ、その場合は、はい、上申書所有者の方が確実にそれ私のものですっていうところの、はい、でこういう事情で住所転々としてますけども、うんうん、最終的にここに住んでまして、はい、で今の住所証明するものをつけますしっていうところで、いろいろ書類を証明するためにつけて、はいはい、で登記官の方を納得させられるというか、
来ていただいたということなんだ。
そうですね、そういったことで、はい、登記進めることもありますというところなので、う
ん、まあ、最悪その上申書で、まあ、なんていうか、まあ、これで勘弁してくださいみたいな感じになるんですかね。
そうですね、基本的にはまあ、大体決まったものがあるので、うんうん、そちらを集めて提出すればいいんですけれども、
はい
はい、一番いいのが俗に言う権利書ですね。昔の和紙でできた昔ながらの権利書とかが、はい、そういった場合には該当するのかなと思うんですけども、はい、それ持ってれば、まあ、所有者本人ですよねっていうところで、うんうんうん、強い証明の力を持つのかなっていうのはあります。
なるほど、その方はお持ちじゃなかった。
その方はお持ちではなかったです。
それはちょっとね、司法書士の方も大変でしたね。
そうですね、なので、まあ、法務局の新潟の方の法務局の方と何度かお電話でもやり取りさせていただいて、
はい、
住所変更の時、はい、受理していた下でしていただいたというところでありました。
なるほど、はい、ちょっと今ね少しお話横にそれちゃうんですけど、私自分の実家に住んでて、すごく昔 の戸籍のコピーとかがやっぱりちょっと家の売り買いとか、あとうちの母が取っておいたものとかあるんですけれども、その昔の記録ってそれがこう画像で残ってるんですか、それともデータに変わっちゃってるんですか。
ですね、戸籍とかに関しては、はい、区役所とか の、はい、多分全国 の、うん、自治体の役所で見れるデータベースに画像の形で残されているようです。私も直接操作するわけではないんですけども、
今住民票が、ね、消えるってどういうことだろうって、いろいろ消えたの住民票でいいんですか。
そうですね、
はい、
住民票、まあ で廃棄処分というところで、もともと昔の住民票って紙でできたものをコピーして判子をして、住民票の写しっていうものを市民の方にお出しするっていうところだったんですけれども、はい、今コンピューター化されているものをプリントアウトしてるんでしょうねっていうところではあります。
じゃあその、データ化しない、なんか現物の状態のものをの期間だとちょっとこう困る場合もあるということですね。
そうですね。
いずれにしてもその都度その都度ちゃんと登記をし直していればこんなに手間暇はかからないんですよね。
そうですね。どちらかのどんな何らかのタイミングでご変更していただければというところで、そういったところもあって義務化されたというところではあるのかなと思います。
そうですよ ね。それに、司法書士の皆さんにお支払いするお金もその分いっぱい増えちゃうわけですよね。
そうですね。やはり手間がやはり増える分はいただくことにはなるかと思います。
ちょっと触っちゃいけない話題になったかもしれないんですけれども、あと空き家問題もありますよね。
そうですね。空き家も所有者が不明になって所在も不明になってしまうと、処理のしようがなくなってくるというところはあるかと思うので、やはり住所氏名っていうのは、正確に現在のものを登記簿に反映させておけば、連絡取ったりとかっていうのがしやすくなるのかなと思います。
本当ですよね。もう空き家とかも本当にここどうするんだろうと思っていつも見てるような朽ちた家とかってよくこう街の中にあったりするけれども、
あります
ね。ああいうのももう誰のものか分からなくなってるっていうこと、治安上も良くないですしね。
そうですね。
皆さんがね早くこの制度を知って、で登記漏れがないようにするのがやっぱり一番ですよね。
そうですね。
残りですね、2分とちょっとあるんですけれども、リスナーの皆さんに、どちら相続の義務化でもいいし住所変更登記でもいいんですけれども、何か一言コメントがあれば、1分ぐらいでまとめていただけますか。
はい、分かりました。どちらの相続登記にしても住所変更にしても放置してしまうと、後で余計な費用かかることとかが生じる可能性ございますので、そういったところ発生した時には、お近くの司法書士に相談いただくか、もしくは三重県司法書士会の方ですね、電話で司法書士最寄りの方紹介してくれる制度ございますので、そちらご利用いただければとは思います。
ありがとうございます。最近やっぱりネット検索で、司法書士会さんのページでなんかネットから予約もできたりするんですよね。
そうですね。面談の予約で相談日の方を予約していただいて、で司法書士会館の方で相談行っていただくってことは可能になっております。
ね、だんだんこうね行かなくてもいろんなこういい相談ができるようになったら、そちらの方もデジタル化が進んで楽になりますよね。
そうですね。
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。本日は宮城県司法書士会から大山隆さんにお話を伺いました。大山さん、今日はありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
なお放送内容のアーカイブは番組ブログ、それから Apple Podcast、 Amazon Podcast、 Spotify などでもお聞きになれますので、番組名司法書士に聞いてみようで検索してみてください。最近ですね、私は手弁当でこうサイトアップしてるんですけども、ようやく追いつきましてほっとしている状態です。ということで、司法書士の皆さんのお話がねサイトでも聞けますので、ぜひ、番組名で検索をしてみてください。大山さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。